Agora.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、チッコアークという、スタジオからお届けしております。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。本日はですね、ちょうどスタジオチッコアークに来客中のため、私ちょっと今廊下に出ましてですね、録音してます。ちょっといつもと音が違う感じでいたと思うんですけども、お気づきでしょうか。まあ、そんなことはどうでもええと、言われるとは思うんですけど、目の前にはですね、サントリーミュージアムの、建物がこうそびえ立っている、ちょうどこう中央線という電車線路を挟んで、ですね、サントリーミュージアムを今見上げながらですね、皆さんに、本日も、さまざまな、情報をお伝えしたいと思います。トラックがよく走る街ですね、本当に。すごいね、気になってるトラックがあってね、トラックの何て言うんですか、運転席の部分だけがあって、その後ろがペチャーンってなって、なんかこうすごいバランス悪そうで、一瞬なんかこう急ブレーキとかしたら確実に前のめりに倒れるであろうっていう形のトラックしてます。すごい不格好で、なんか可愛らしくて笑かし女って感じなんですけども、あのトラックはね、よく走ってますね、この辺ね。なんていうんですか、こういわゆる運送業の方がね、たくさん走ってますからね。まあ、そんなことを話しながらですね、今日なんでこんなみんなとこについて話してるかと言いますとね、今日はね、火曜日ですね、ちょうど前回12月にこのチックワークで行ったトークサロンの模様を、いた、まあ、ちょっと窓にぶつかってしまった、お届けしようと思うんですけども、その内容が、地域におけるアートアクティビティということなんですけども、ちょっと大げさなタイトルつけてますけどね、ゲストに呼んでる方っていうのは2人とも全くアート関係の方ではないんですね。地域においてそのある種の市民活動とか、市民活動ってちょっと硬いな、社会活動ってちょっと硬いな、なんて言うんでしょう、勝手になんか好きなことを、街中でやっていく動き、でもそれがいわゆる、ね、こうアートっていうような形じゃなかったり、またこうもうちょっとラディカルな政治運動みたいなものでもない、もっとなんかこうあるじゃないですか、市民祭りとか、商店街のなんかイベントとかあるじゃないですか。ああいうのを、ね、もうちょっとね、いろいろ紐解いていったりとかしたら、結構ね、港区もいろいろやってるし、またそこからなんかこうアート側にもヒントがあるんじゃないかということでですね、今回はね、お二人ゲストに、一人は、まず今日話していただく、港区でさまざまなこう地域活動を行っている、勝手に謎のアクティビストって呼んでますけど、丹羽豊さんという、方、そしてもう一人はですね、大阪市立大学の、都市研究グラドの研究員で、おられる、労働の、ね、視点から、ね、いろんな地図学者なんですけどね、地図を読み解くっていう、原口さんって方、この方はね、最近この、ね、港区を、ね、いろいろ調査されている方なんでね、ちょっとお呼びしました。この原口さんと三輪さんの対談で、地域における、活動の可能性という、ことをですね、いろいろ話し合っていきたいと思います。で、前回、原口さんに釜ヶ崎、彼の研究の一番のこう本領のところですね、実はまあ築港ではなく、港区ではなく釜ヶ崎西成ですねの方を、うわっ、 あのトラックや、今言うてるトラックや、先言ってたの前のめり系のやつがこう走って、かわいいんだかなんかようわからんけど走っていきましたね今。でですね、原口さんにね、西成の活動をまず話していただいて、そこから築港港区につなげていこうって話だったんですけども、今回は丹羽さんに地域の商店街の、における、スポーツイベントであるとか、地域のミニコミ市でおける、港パラダイス新聞の活動であるとか、そして彼が独自にいろいろ調べて港区の歴史っていうものをですね、ちょっといろいろ紐解いていこうということで、丹羽豊さんのお話を、まずは聞いていただけたらと思います。それでは、どうぞ聞いてください。はい、ということでですね、これ聞いていただいたらまたね、明日水曜日なんですけども、カエルさんの日常露天掘りは、細間博光さん率いるカエル木の、ライブバージョンもお届けしますので、ぜひ明日もと思います。ということで、今回は丹羽さんのやつをお届けします。ぜひ聞いてください。どうぞ。
はじめまして、丹羽豊と申します。
やっぱり何点かお詫びというかお願いが、まず第一に顔が悪いですんで、見たくない人は目を閉じていただきたいなと思うのとで、目を閉じていただいたら今度声もあんまり良くないんで、そういう方も早くこう耳をつ塞いだ方がいいかなと思うんですけども、今日、呼んでいただいてですね、で今原口さんのお話も聞いてやっぱりこうすごいなと思うんですけど、そういうやっぱ研究されている方とかでは僕は全然なくてですね、何やってるかっていうと、今は、いわゆるフリーターをしてまして、でほとんど週も働いてなくフラフラしてるっていうのが現実なんですけども、なんかいろいろ縁がありまして、実はこの港区、大阪市の港区っていうところで今みんなで新聞なんかを出したりしてまして、今日ちょっと配らせていただいたんですけど、港パラダイス新聞っていうのを仲間内でといいますか、みんなでやってます。今日もここにも来ていただいてますけども、そのメンバーでやってまして、でこの新聞を作ろうっていうのも実は呼ばれたというか、声をかけていただいてですね、で庭さんなんかいろいろ公共的なことをやってる人らしいっていうんで、じゃあなんかその文章でそういうなんか公的なものを紹介するようなのを書いてくれって最初言われたんですけど、別に自分がそんな公的なことをなんかやってるわけでもなかったんで、ただその時たまたま、この港区の福祉関係のいろいろ考えましょうっていう集まりでちょっと参加してたもんですから、そこにそういうようなことの情報みたいなのは書けるかなと思って、それで参加というか書いてたって大したあれじゃないんですけど、で、コーナーでその公共的なもんだからって言ってパブリック広場っていうコーナーでいろいろ書いてる、書かせてもらってるって言っても大したもんじゃないんですけど、でそこからですね、なんかなんていうか、そういう、なんか地元のいろんなことをやっていければなっていうのをやっていく中で、運よくというかありがたいというかですね、それでまた区でもいろいろやってまして、わが町会議、わが町フォーラムっていう集まりがあって、今日何部か資料をですね、実は先ほどお渡しした分厚いいろいろの中にこういう港区わが町フォーラムなんていうのがあってですね、でこれで去年から入ってるんです、入ってるというかまたちょっと別な入り方があったんですけども、アルコー会っていう会があって、そのアルコー会って歩く港の会って書いてアルコー会なんですけど、で、港区いろいろあるんで、なんていうんですか、そういろんなとこを知りましょうよっていうような会で、で、いろいろこうなんていうんですかね、港区の住んでて、やっぱり僕もその実はここ 2,3 年までそのこの新聞の方とか始める前までは港区っていうのがどんなとこか全然知らなかったんですね。でそれでやっぱりちょっとは勉強せにはいかんだろうっていうことで、いろいろ調べていったりとかする中で、いやそういうなんかこう港区いろいろあるんだっていうのを、この会とか、新聞とかでいろいろ宣伝っていうか、できたら面白いなっていうのと、あと自分でもいろいろ調べ出したらやっぱり面白いんですね。で、そういう面白いのきっかけがもともとこの、今ここ築港っていう地区ですけども、ここに赤レンガの倉庫が残ってまして、でそこで、去年ですかね、去年の3月まではなんか、よく分かんなかったんですけど、なんかアートのイベントをなんかやってるっていうんで、たまに見に行ってたりしてて、でそこは今もう閉鎖されてしまったんですけども、で別に僕はなんかアートをやるとかでもなくて、あ面白いなっていうそういう見方ぐらいだったんですけど、でそういうのを調べていくと、じゃあなんでそんなとこに赤レンガの倉庫が建ってたかっていうのがやっぱり気になるんですね。そうするとじゃあそれをいろいろ図書館とか行って本とか借りてきたりするんですけど、今日もいろいろ持ってきたんですけど、これは港区っていうところは地上げっていうのをしてまして、だいたいこの区内全域平均すると2メーター3メートルぐらいはその戦前の地面の上に土を持ってるんですね。でそういう歴史があるんですけども、それは僕も知らなかったですし、周りに住んでる人もやっぱりあんまり知らない人が多いなっていうことで、でなんていうんですかね、じゃあもっともっといろいろ調べていったらどうなんだろうっていうのを調べていくと、この今築港って呼ばれるところっていうのは日本にも何箇所かありますけども、やっぱりもともとはその何もないところで、天保山っていう山だけがポツンとあったところを、明治以降にいろいろ、最初に明治20年に遊園地を作ろうって言って遊園地みたいなのを作ったりとか、 でそこからどんどん開発が進んでいって、まあ、あの日露戦争とか戦争の時にはまあ港としてどんどん整備していこうというようなこととか、あともともとは淀川の改修の一環として大阪港というのも作っていったというところもあるみたいですけども、まあ、そんな中でいろいろその港のこう近代的な港の機能をこう作っていこうというところに、あのまあ市が大阪市であったり、まあ、住友倉庫であったり、まあ、それぞれ三井にしても三菱にしてもそれぞれあのいろんな人々がこう港をどんどんどんどん作っていった。でそういう中で、まあ、港区っていうのがどんどんどんどんできていって、まあ、発展していったっていう歴史がだんだん分かってきて、それがやっぱりこうわりかし歴史ものが好きだったんで結構面白かったんですね。で、あの今はこの港区っていうと大体皆さん海遊館とか、なんですかね、サントリー の, あの、美術館とかを想像される方が多いと思うんですけど、あのその昭和の初め、大正の終わりから昭和の初め頃っていうのはこの大体今のこの港区の真ん中ぐらいになるんですけど、一岡パラダイスっていう遊園地があったんですね。で、あのあどうぞ。遊園地があって、でその時にこの写真にも飛行塔っていうのが立ってるんですね。で飛行塔っていうのがこれとこれですね。あのでこの塔が実は今も生駒の遊園地に残ってるらしいっていう話を聞いて、で実はまだ僕ちょっと見に行ってないんですけども、やっぱそういうのがこうポーンとあるっていうか作れるぐらいの場所というか、もともとそういう場所だったんだな。で、まあ、今にもそういうのが続いている。でこの一岡パラダイスっていうのは、まあ、結構早く廃れてしまって、あのそれは台風があったので、あの昭和9年の、室戸台風で大体ほとんど施設が被害を受けてしまうんですね。でそれと前後して、あのまた別に安倍川あすいません安治川遊園地っていうのもできるんですけども、結構遊園地とかそういうレジャーの場所になってるんですね。でまあそういうのがあったんだとかっていうのを、まあ、なんていうんですかね、調べたりいろいろ見ていくと、まあ面白い。ね、僕は全然そういう、あの実は原口さんとかとはまだ見方が多分全然違ってて、あの正直そのあのこの間ちょっと打ち合わせで初めてお会いする時までですね、そういうあのなんていうか、あのそこに働いてる人とかそういうのってのは実はあんまり意識してなくて見てたとこあるんですね。その昔のまあ風景であるとか、例えば赤レンガの倉庫とか、まあ、当時はその建設資材として赤レンガっていうそれを使ってたっていうだけなので、あのあれなんですけど、そこでじゃあどんな人が働いてたかとかっていうのは、まあ、あんまり考えてなかったんですけども、あのなんていうんですかね、まあそういういろいろ調べたりとかっていう中で、まあ勉強になってったなとかっていうのがあってですね、まあね、それでいろいろ調べていくと、まあ、いろんな人に、まあ、お会いしたりとかあるんですけど、その中で、まあ、あの基本的にはそのさっきも言ってた港パラダイス新聞っていう新聞やってるっていうものもあって、いろいろあの人に会ったりとかするんですけど、その中で、まあ、いろいろ情報をもらってくるわけですね。で、まあ、そういう区役所のって言ったらあれですけど、その我が町フォーラムとかなんかもやってれば、それなりにこういろいろ情報というか、そうだったんだというのが分かってきて、で、まあ、そういうのとかをこうなんていうんですかね、あのまたそれをこう伝えていくようなこととかもできればいいなとかって思ったりはするんですけども、まあなんか自己紹介というかうだうだになるんですけどね。で、まあ、昔話ばっか、港区の昔話ばっか、あのさっきの、まあ、原口さんはこう緩和先の説明だったんで、僕の分かってる知ってる限りのあれで言うと、昔の港区っていうのは実は、今の九条ですね、はい、地下鉄の駅の九条のあの辺りまでが実は港区だったんですね、それが昭和18年までなんですけど、で、その時の人口が、確か大体20万人ぐらいですかね、それぐらいいたんですね。で今の港区っていうのはその範囲がちょっと狭くなってるんですけど、まあ、大体8万人ぐらいの、人口になった町なんですね。で、築港っていうこの今いるこの天保山築港地区っていうのは、なんすかね、やっぱり南港が整備されてから、残念ながらどんどんどんどん廃れていってしまったっていうのがあるようで、まあ、その頃のこととかっていうのは全然僕は実は知らないんですけども、まあ、今来てですね、実はここに来るまでに途中に商店街とかあるんですけども、それを多分来る人もここが商店街なのかってわからないようなもう商店街なんですね。 でお店ももうシャッター閉まってるしっていう感じで、でだからそういうところもやっぱりまあなんか歴史はあるんだなっていうのが、実は今ここにちょっとあの見にくいですけど、昔のこれは昭和11年頃の港区の地図の裏側に、その港区にあるいろいろな官が庁、あの官がですね、役所、それからあのそれ以外の有名なお店をこう地図の裏側にずらっと書いてあるんですけど、これで見るともうすごいいっぱいあるんです。で、今でも残ってるお店がここにあって、九条にですね、銀担保っていうなんか宴会場っていうか居酒屋さんみたいなんです。これまだ残ってるんですね。で、残念ながら築港とかの方は多分ちょっとはっきりこれやっていうのはおそらくない、ここにある分ではないんですけど、今ただ残ってるのがそのこのビルの、線路を挟んで向かい側にある、何したっけ、ど忘れしてしまいました、ははの入ってる、天満屋ビルですね。天満屋ビルとか、それから商船三井ビルっていう、その二つのビルは、まあ、その戦前から、昭和9年頃からずっと残ってるんですけども。で、そのビルとかもですね、実は、歴史とかを調べると、この港区史っていう本に、実は載ってるんですね、そのビルのことが。で、それは何で載ってるかっていうと、戦争の時にですね、空襲をここは昭和20年の6月に受けるんですけども、で、まあ、それで大体ほとんど焼け野原になるんですけども、大阪商船の方かなんかがですね、まあ、空襲があるっていうんで、その港は大丈夫かって、中之島の方から車に乗って見に来られるんです。で、そうしたら、まあ、当然ですけど、向かう築港の方はもう火と煙でもう何も見えないぐらいなんですけど、なんとか、たどり着いて、で、見てみると焼け残ってたのが、その商船のビルと、それから隣のコンクリートのビルだけは無事で、周りは全部焼けていたっていう記述があってですね、まあ、やっぱり、そういうこともあったんだっていうのと、こう、なんていうんですか、文献調査じゃないんですけど、やっぱりそういうのを見ると、ちゃんとこう、残ってるものっていうのが分かるんだなとかっていうのを、いろいろ調べ出して、で、そんな話を、よそのそういうまあビルの方に話をしたりとか、こんなんありましたよとかってやったりするしてったら、してって、まあ今なんか自分がですね、まあわけわからん人っていう感じで、まあ認知をしてもらえてるっていうような感じもあるんですが、時間的にはなんかあれですね。で、いろいろそれでこう、これもたまたまですね、この間実は小田作之助って大阪出身の文筆家ですけど、小田作之助の書いたですね、文章をたまたま読んでたら、港区のことがちらっと出てくるんですね。で、まあ小説なんで、それが本当のことか嘘かはまた別なんですけど、まあ、港区に地名で、一岡っていうところがあるんですけど、大体ここから行くとですね、地下鉄で言ったら弁天町の駅ぐらいのところにあるんです、一岡っていうのが。ちょっと勝手に読むとですね、まあ、戦争終わって直後で、まあ、なんか昔の知り合いが何をしてたかっていうところを紹介してるんですけども、ちょっと読みますとですね、小田作之助の世相っていう小説なんですけど、横堀って人が、まあ、やってくるんですね。で、自分は今散髪の職人をしているのだが、今度訳があって線に働いていた一岡の理髪店を暇取って新世界の理髪店で働こうと思う、それについて保証人がいるのかなっていう感じで、そう、意外に鎌ヶ崎の近所にもつながっていくんですね。で、この人もその横堀っていう人は まあ、一岡で、まあ、床屋をどうも床屋の職人として働いてて、で、まあ、戦争行って帰ってきたらもう当然港区は全部焼けてるん でまたその一回一岡までどうも行ったらしいんですね。でも結局店もないし、まあ、住んでる人もいないんで、その当時小田作が住んでたらしい、どうもその、南の方ですね、岸和田の方までとぼとぼ歩いて行って、まあ、出会うみたいなことはちょろっと書いてあるんですけど、この世相っていう中にもやっぱり一岡っていうのが普通に出てくるっていうところで、まあ、多分小田作さんもおそらく港区とか来てたんだろうなと思うんですけど、だからそこそここう昔というか、もう戦前ですけどね、戦前戦中戦後ちょっとっていうところで、まあ、 あのそれだけこう普通の普通のというか人のこう口にも出やすい場所だったので、それが今やっぱりちょっとこうみんなあの港区は、うん、なんか寂しい寂しいみたいな声も若干あったりするんですけども、あの商店街も今ちょっと、まあ、悪口めいた感じになりましたけど、まあ、実際シャッターも閉まっているところがあってっていう中で、あのその一岡のですね商店街の方が今実は立ち上がって筋肉商店街というのをやろうということでやられているんですけども、であの去年僕それに出場したんですけど、どんなのかっていうと、まあ、あのテレビとかでよくやるあの体操のなんかでっかい跳び箱飛んだりとかするようなのがあるんですけど、まあ、あれをちょっと真似した感じのものをですね筋肉商店街っていうことでその商店街の人らが勝手にやり始めたんですね。それは去年のことなんです、ね、であの今年、まあ、たまたまあの僕もそういう新聞とかなんかでやってたんで、じゃああんたちょっと手伝いなよって言われて、手伝いっていうのがその現場のなんか受付とかかなと思ったら、もうスタッフとして企画を考えるとこからやれっていうことでだいぶ巻き込まれてですね、であの筋肉商店街っていうところも今やってたりするんですけども、まあなんかそんなこんなでいろいろこうなんていうんですかね、港区のその最初はその新聞とかっていうのが実はこっちの地港の方、海川の方が港側が多かったんですけど、今年入ってからそのさっき今出てきた一岡の方ですねにも広がって、まあ、広がって別にいいことがあったかっていうと全然あの一銭もそれ稼げるわけじゃないんで、まあフリーター、逆に言うとそのフリーターじゃないとそういうのができないというところはちょっと思うところはある、まあ、今日の話とは多分ちょっとずれるんですけども、そのいろんな会だなんだがあって、例えば行かなきゃいけないという時に普通に仕事をしている人で考えたらやっぱり7時とかにはおそらくフラットはなかなか来づらいと思うんですよね。なんかの集まり7時あるよって言っても、まあ、あんまりその若い兄ちゃんでちゃんと働いているんだったらその時間にどっか行くってのは難しいと思うんですけど、こう不安定だけどフラフラしてる、フラフラしてるからできるのか、フラフラしてないとできないのか分かんないんですけど、まあ、とりあえずそれで、やってるというか、まあ、ありがたいことになんかそこそ こう評価をいただけてるのかどうか分かんないですけどね、まあ、その辺がありがたいなというところで、まあそうですね、自己紹介というか、まあ、僕自身今こんないろいろやってますというのは、まあ、こんな感じで、はい、以上というところなんですけど、
はい、ありがとうございます、はい